恵みをいただく御言葉はイザヤ書の56章です。イザヤ書の56章、はじめに1節から3節までをお読みいたします。主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さないこのように行う人、これを固く保つ人の子は、主に連なる外国人は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も行ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。アメン。それではお祈りいたします。主よ、御前に立つにふさわしく今ず我らを整えてください。宦官が、ああ私は枯れ木だと、そのような卑屈な思いでもって心が煩わされることがなく、むしろ安息日を栄えある人呼び、また主の御教えをこれを行う固く保つ人はあらゆるものに勝る分け前が与えられることを感謝いたします。主よ、今我らはこの日この時御前に進み出て礼拝を捧げております。ゴールデンウィークとして世界が、日本がお祭り騒ぎで飽き立っている最中においても、その時間をあなたへと捧げた一人一人です。どうかあなたが豊かな祝福を一人一人の上に豊かに注いでくださいますように。今語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。今日これからの時が天から流れ滴る命の御言葉で豊かに満ち溢れた時となりますように。どうぞこれからを支配し導いてくださいますように。あなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの56章の中において、ね、祈りの家、というところが出てきます。祈りの家はどういう人たちのためのものか、ある特定のユダヤ人という一民族のだけのものではないことが、このイザヤ書の56章に書かれてあります。ですからユダヤ人はちょっとこのイザヤの56章あまり朗読したがらないんですね。どのような人たちがこの祈りの家に集うことができるか、ということが書いてあるんですけども、まず、ね、この56章、55章からの続きとして見るならば、ね、前回のところ、茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにミルトスが生える、これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となるって書いてありました。主が与えてくださった御言葉、これは決して虚しく地に落ちることはない。むしろ主の御言葉、これをよく、ね、待ち望む人、また、ね、飢え渇きの心がある人、この55章は一節は、乾いているものは皆、ね、出てきなさい、代金を払わないで、お金を払わないで穀物を買いなさい、そういうふうに言われた、ね、不思議なことでしたね。なんでお金を払わないで穀物を買ったり、ブドウ酒を買ったり乳を買ったりできるのか、ね、何が代金になるか、ね、先週覚えている方いるでしょうか、代金を払わないで穀物や乳や蜜を手に入れられる、ね、何を、ね、お金を払わないでどうして手に入れられるか、まず主の御前に進み出ること、ハーラフすることでしたね。それから主に聞く、シェマーというこの姿勢、主に聞く人ですから、聞くということ、これが代金です。また 主と共に歩むこと、これが代金。それを主の御前に持っていくならば、お金がなくても良質の小麦、良質の乳、蜜が買えることができるんです。そのような人たちには、茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにミルトスが生える。ですから主に聞き従う人こそ幸いです。 違法人とかユダヤ人とか今は関係ありません。イエス・キリストが救い主として来ておられるから、ですからイエスさんを信じる人は何人であったとしてもこの恵みに預かることができ、その人は永遠の記念樹ミルトス、ね、ハサダというヘブライ語でした。エステルの、ね、元々の名前がハサダでした。永遠の記念樹、また香り高い、ね、木です。祝いの時に飾られる木となることができるんです。そして、ね、その続きとして56章の一節を読みますと、主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。アメン。公正を守り義を行い、もう主が来られるのが近い、だからあなた方はますます、ね、義なるものは義と義なる行いをしなさい、聖なるものはますます聖とされなさい。で、黙示録の22章にありますね。主が来られる日は近いです。ですからもう犬どもはますます犬の行いをし、汚れたものはますます汚れた行い、しかし義なるものはますます義の行い、聖なるものはますます聖なる行いをしなさいと言われております。ですから私たちは、ね、どちらの方に向かって進むべきか、聖なるものになることを目指して進んでいくべきであり、そういうわけで公正を守り正義を行い言われております。さらに2節で、ね、幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、ね、安息日を守るということ、すなわち主をしっかりと覚えるべき日、主の御前において世の物事はストップし、やめて、ただ主を覚えるべき日、それが安息日ですね。その安息日を汚すことなく、どんな悪事にも手を出さない人、主を覚えるべき時、ね、安息の時、今この、ね、水曜礼拝のこの時も言ってみれば安息するべき時です。世の仕事を中断し、やめ、そして主に心を向けて、そして主を祝う日、主を礼拝する、世の仕事を安息する、ね、言ってみれば安息日のような時間が礼拝する時間ですね。この礼拝の時間を汚すことがなく、また世のことを思い巡らしたり、ね、することなく、しっかりとこれを守ってこのように行う人は祝福されます。3節では、主に連なる外国人は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、ね、主に連なるもの、ね、であるならば宦官であっても主の恵みをいただくことができるんです。宦官、ね、要するに命を生み出すことがない、ね、ということでもう心の中で卑屈になってしまっている、ね、ああ私は枯れ木だ、ね、自分は枯れ木だと心の中でもう言い聞かせて卑屈になったりして、いないでしょうか、ね、本当に心がですねそのように傾いてしまう、ということは確かにありますけれども、主を恐れを敬って安息日を守ってこれを汚さない、どんな悪事にもその手を出さない人は宦官であっても主は恵みを与えてくださると言われます。そのことを信じているわけです。もう宝くじには当選したんです、あとは銀行口座から引き出すのみなんですけども、けれども私はもう枯れ木だと言って、ね、引き出さない、いつまでももう祝福の道が目の前に敷かれている、もうあとは来てそこに乗っかっていくだけだっていうのに、ね、ああ私は枯れ木だと卑屈になって、ね、自分で、ね、癒しめて自己憐憫に陥って乗らない、ね、これはとってももったいないことをしてるわけですね。宦官は言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、ね、そして4節、誠に主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子、娘たちにも勝る分け前と納豆を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆、 安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ。私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。アメン。ここで宦官に対し、また、ね、主に連なる外国人に対し、ね、彼らは卑屈になってしまうときに主が言われるのは、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つならば、彼らが息子娘たちにも勝るわけ前と名前を与えてくださる。耐えることがない永遠の名前を与えてくださる。この約束をしておられます。そうです、安息日を守ること、要するに主を礼拝するべき時にしっかりと主を礼拝する、その姿勢を持って、またその志を持って主に向かう、このようにしている人はもうそれでクリアしてるんですね。卑屈になる必要はないんです。自分は枯れ木だって、ああ私は異邦人だ、どうせあのユダヤ人たちとは違うんだって、ああ自分は宦官だ、あの人たちとは違うんだ、そういうふうに卑屈になる必要はない。むしろ安息日を守って主を恐れを敬っている、このような人に対しては主は彼らを、ね、ご褒美として、ね、何節以降、私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる、この約束が与えられております。聖なる主の祈りの家で楽しむことができる特権が与えられているんです。ここで、ね、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだって書いてありますね。これ新約聖書によってイエス様がおっしゃった言葉です。宮清めの時にです。宮は当時、ね、汚れておりました、汚されておりました。何によって、売買する人によって、世の取引、世の売買、しかも、ね、神殿に神様を礼拝するしに来る人たちのために鳩を売る人たちもいました、ね、鳩はもともとお金を持っていないほどの貧しい人たちが、そういう人たちでも礼拝ができるようにって主が定められた生贄なんですけど、しかしその鳩さえもお金を出して買わなくてはならない。これじゃもう全くお金を持っていない人は全く礼拝できないことになってしまう。そういう鳩を売る両替人の代をイエス様はひっくり返した。私の家は私の祈りの家と呼ばれている、それなりにあなた方はここを強盗の巣にした、そういうふうにイエス様おっしゃいました。そういうふうに言うと、目が見えない人や足が萎えた人がイエス様を元に連れていき、そしてイエス様は彼らを癒されます。その記事がマタイの福音書の21章に書いてあります。マタイの21章の12節から16節までのところです。マタイの21章12節から16節。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足苗が身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに、あなたは子供たちが何と言っているのかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。アメン。宮の中、祈りの家、そこは 本当に主を慕い求めて集ってくるべき人たちが喜び楽しむところであって、こんな強盗どもが、ね、自分の利益を追求して、ね、もう貧しい人たちからさえも踏んだくろうとするそのいやらしい志を持って、ね、両岸を台を据えるべきところではないんですね。主は宮の中のそういう、ね、両替の台を引き倒されます、ね、教会の中において世の、ね、もう本当に貧しい人たちからでも踏んだくろうというそういう浅ましい心のその両替台を主はひっくり返してしまわれます、ね、その腰掛けを携われます。そしてそんなイエス様のありさまを見て、ね、目が見えない人やまた足が、ね、自由が利かない人がイエス様のところへとやってきます。宮の中で、宮の中ではもともとそういう人は本当は入ってはならないはずなんですけれども、入ってきてイエス様はその人たちを宮の中で癒されました。しかもこの宮の中で幼子たちがですね、子供たちがイエス様に向かってダビデの子にホサナって賛美してるんですね。でこれを聞いた最初は律法学者たちは腹を立てます。あんなね、未熟な子供ごときがこの聖なる宮に入ってきて、しかも、ね、ダビデの子にホサナ、詩篇119編をそんな、詩篇118編ですね、イエス様に向かってそんなことを、ね、言う、イエスに向かってこの聖なる宮で叫ぶ、ね、もう彼らのもう堪忍袋の方が切れて、でそれでイエス様にあれを聞こえないのですか、けれどもこれは身胸にかなったことなんです、いうことです。イザヤ書に書いてありました、ね、本当に神の宮とは本来そのような、ね、宦官や外国人や本当に主を恐れ敬うその志を持って集まる人たちのものである。そしてさらには、ね、幼子と血のみ子の口に賛美を用意された、ね、確かに年齢的に幼い子供たち赤ちゃんたちがイエス様に向かって賛美を捧げる、ね、これはとても素晴らしいことですね。ある家庭が、ね、もう子供を産ん でテピリンで教育した、ね、シマイスラエルっていうことを、ね、それをずっと、ね、子供に言い聞かせてたら、ね、普通子供、ね、パパママ、ね、まず真っ先に覚えるのはママっていう単語のはずなんですけども、でもその子供はキケイスラエル、それが真っ先に、ね、口から出てきた、ね、テピリン教育をしている子供はもう本当にそのようにしてもう大人をびっくりさせるものです。
ですね、これは本当にあったことで、お子様が2人いるお母さんがこのテピリンに惚れて、そしてこのテピリン教育を子供たちにやっていこうと思ってるんですけど、上の子はもうラチが開かない、下の子はテピリンでなんとかやっていこうとしたらね、釣るのに大変だからね、あもうこれもうできないということを気づいて、何をしたかって言ったら、なら新しく産もうって子供を1人産んだんですよ。でその子がお腹の中にいる時から、その前からもテピリのために子供を産むっていうことでしょ。でその心がけがあって、お腹の中に行った時にずっと聞かせてあげて、そしてそのもうユダヤ人のテピリン教育その通りを子供に知っていたわけなんですね。そしたらこの子供は一番最初に言った言葉がママパパじゃなくシェマイスラエルって言ったんですよ。それでそのお母さんが言ったのが、子供がテピリンをお腹の中にいる時からすると、その子供が出てきた時に一番最初に発する言葉の種類が違うということで、そのお母様のその証が前回私たちのテピリンライセンスのために行った時にその証されていましたね。だからですね、お子ちゃまができる前からテピリン子供を育てる、そしてテピリン子供を産む、テピリン子供らしく育てるっていうことをすると、子供はどうなるかって言ったらね、もう耳ができた子供がうぎゃーって生まれてくる。耳ができた子供がね、うぎゃーって生まれてくる。だからこの耳ができた子供だから、今度はね、なんとかちゃんやめてっていうことはいらない、何々をしてくださいっていうことをお話しすると、言った言葉を仕分けするわけなんですよ。自分がテピリンした言葉でこれは聞いていいことかじゃないかというのを しっかりと仕分けをして、これを聞かなければならない言葉である時というのは必ずその通り聞いて、そしてテピリの子供として育つということでした。だからこのテピリンをお腹の中にいる時からしっかりとこのテピリンをするということはもう本当に大切なんですけど、何が違うかって言ったらね、ユダヤ人は結婚してから私たちは結婚して新婚旅行行ったらその日ね、男女のちぎりが結ばれるということなんですけど、ユダヤは違う。今日結婚をしました。でも神様が清いと言われたその日にちまで待つんです。それでその男女のちぎりが結ばれて、その時に大体みんなね妊娠するんだそうです。だからイスラエルっていうのは妊娠ができないというのは神から呪われた、ね、だからハンナがすごいもう悲しい思いをしたでしょ。でそういうことなんですよ。大体妊娠をするんだって。そして大体妊娠した子供がもうずっとその御言葉を聞いて、お腹の中から御言葉を聞いて、それで育つわけなんですね。中国語が分かったら私ママに聞きたいんだけど、翼がお腹の中にいた時にママはこれをたくさんしました。素晴らしい。それは素晴らしい。だから翼が耳がいいんだ。イスラエルのママはね、赤ちゃんがずっとそれで赤ちゃんはこの中で耳で聞いてる。その子供はもう生まれた時にもうすでに耳がある。私たち人間の子供は人間の言葉を聞く耳しか持ってないね。イスラエルのこのシェマ教育を受けた子供たちは二つの耳を持って生まれる。神の言葉を聞く耳、人の言葉を聞く耳、この二つを持って生まれて、人の言葉を聞くときは必ず神の言葉をね、土台に置いて、これがいいのか悪いのかちゃんと測ってから受け入れたりノーを言ったりするんですよ。時々彼が頑固なまでにそれ違うよって言ってる時があるよね。だからなんだ。イエスの御名によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。アーメン。
ですから主の御言葉を聞くということを、これを重視する人はその、ね、祝福されていくんですね。ちなみにそのね、シェマーっていう言葉、それを第一に、ね、人生で初めに言葉として言ったその子、ね、今ある程度成長して、ね、お父さんお母さんをお父様お母様って、ね、父母を敬う言葉でもう何にも戒めたり、ね、怒鳴ったりすること以前からもうその体得されてですね、身についてるんですね、聖なる趣が。
上の2人はね、ママパパって言ってる時にこのチビがね、お父ちゃまお母ちゃまって言ってるの。彼がママパパから今父母に変わってるんですよ、呼び名が。
ハレルヤ。父母を敬う人はどんどん祝福されていきますよ、ねね、お父さんの言葉を蔑んで、ね、母を、ね、軽んじる者は、ね、谷のカラスに目がえぐられるって箴言に書いてありますから、ね、気をつけた方がいいですね。箴言の 後半でした。27章かぐらいでしたね。
それ世の中の子供みんなに聞かせたい ね。
ん、今イザヤ書のメッセージですけど、ちょっと開きましょうか、はい。ちょっと箴言の二十何章かだと思ったんですけど、 確かそういう言葉でしたね。ああ30章でした。30章の17節、箴言30章の17節です。はい、箴言30章の17節、自分の父をあざけり母への従順を蔑む目は谷のカラスにえぐり取られわしの子に食われる、ね、書いてありましたね。本当に父母を敬うということ、これが、ね、何にも勝る祝福の源です。そのですから手品教育された子供はもう真っ先に、ね、父母を敬うということ、それによって祝福が、ね、どんどんどんどんその子からを通してどんどん大きくなっていくんですね。
サムソンね、父母を軽んじて、父母がやっちゃいけないよって、あの女のところに行っちゃいけませんって言ったのに軽んじて言って、結局は大変なことになりますよね。だからね、これねすごいなと思ったのが、ね、イスラエルはお母さんの言ってる言葉がトーラーって言うんですよ。どういうことかって言ったら、お母さんがそれだけトーラにもう適している、もうトーラを徹底として自分が実践して子供に教えている。だからイスラエルは、イスラエルの男が異邦人の女と結婚して子供を産むと、その子供はね、イスラエルの人になれないということだけど、イスラエルの女が異邦人の男と結婚して子供を産むと、すぐその子はユダヤ人なんです。どういうことかって言ったらね、お母さんの話す言葉、教える言葉、それそのものがね、トーラなんですよ、トーラ。だからあなたの母の言うことを軽んじるということはどういうこと？あなたの母が言っているトーラを軽んじるということになってる。ね、大変。だからこれはね、トーラがわかる母が言っている言葉に限ってるよ。トラがわからないよ、母が言ってることじゃないよ。祈る母恐るべし、御言葉をわかる母恐るべし、トラなんですよ。
ですから、ね、まずこのイザヤ書の56章の前半は、ね、安息日、ね、これをしっかりと回って、主を恐れ敬うべき時、そのこと、ね、主を恐れ敬うこと、これを行う人は、ね、たとえ外国人であっても、宦官であっても、ね、使徒行伝の中において、ね、使徒の、8章の方に、ね、ピリポに導かれた宦官がおりましたね。彼、礼拝を守るために、ね、イスラエルに、ね、エチオピアという遠い国から、ね、エチプトよりもっと南の方です、ね、エルサレムまでもう何キロあるんでしょうね。それを馬車で、ね、電動自動車じゃないんですよ、ね、ガソリン自動車でもなく馬車で、ね、彼は行って、そしてその中でイザヤ書を、ね、朗読しているほど、でそれで求めるほど、ね、一体このイザヤが言ってることは一体誰のことを言ってるんだろうか、そんなに求める心が あるからこそ、異邦人の宦官が、ね、バプテスマを受けるその権限に、ね、特権に預かることができたんです。主を恐れを敬うからです。でイザヤ書56章の後半はですね、それに対して主を、主の民であるのに、主を恐れ敬うべき立場であるはずの人たちだけれども、ね、恵みを受けられないタイプの人について書かれてあります。イザヤ書の56章の9節からのところですけれども、イザヤの56章の9節から、野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い。見張り人は皆盲人で知ることがない。彼らは皆推しの犬で吠えることもできない。夢を見て横になり眠りを貪っている。この貪欲な犬どもはたることを知らない。彼らは悟ることも知らない牧者で、皆自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かっていく。 やってこい、葡萄酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日も同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。この旧説以降はこういうふうになってしまってはいけませんよというその実例です。この見張り人、私たち教会の生徒たちは見張り人であるべきです。主がいつ来ても良いように見張る、そしてまた生徒たち同士で互いに見張り合って、誰も一人として、汚れたことに陥っていくことはないように、誰も滅びに向かっていくものがないように、そういうふうに見張る見張り人なんですけど、しかしこの見張り人は、みんな盲人で知ることがないって十節に書いてあります。目が見えない人なんですね。で、彼らはみんな推しの犬で吠えることもできない。犬、ヘブライ語ではカレブです。あのヨシアとカレブのカレブ。彼も犬という名前であるんですが、しかし彼は主に食いついて離れない。だからあんなに栄誉を受けましたけれども、でも、この犬、本来、泥棒が夜、ひっそり来たならば、もうワンワン吠えて、警告しなければいけないんですが、しかしこの犬は無能な犬です、彼は皆推しの犬、要するに口を閉ざしたカレブなんです、カレブが口を閉ざしたらただの犬どころか役立たずなんですね。彼ら吠えることもしない。で、彼らは、眠りを貪るんです、十節の一番後半に彼ら、眠りを愛する、夢を見て横になり眠りを貪っている、書いてあります。主の働きと主の生徒たちが、このように犬、見張りをしない犬、もう教会の中で、他の姉妹が、もう悪霊に取り憑かれてひどい目に遭ってるのに、それも構わず平気で平坦として自分のことをしている、こういう吠えることをしない犬、彼らはこの貪欲な犬どもは足ることを知らない、彼らは悟ることも知らない牧者だ、自分勝手な道に向かって自分の利得に向かっていく。で、しかも、彼ら、これ旧説見ると彼ら野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来いって、獣に、ビーストに、さあ来なさいって誘ってるんですね。この見張り人は、この 無能な見張り人、悪霊、ウェルカムなそんな人たちなんですね。そのようなことをして、それでもう自分の家に汚れが入ってこようが、自分の息子娘が、汚れたものに、取りつかれようが、あるいは汚れた行いをしても、それを放置して無能な、見張りをしないようなものは、彼らはこの祝福から、取り除かれていってしまう。57章以降にそのことが書いてあるんですけども、しかしそのような、無能なことをして、もう好き放題なことをしているその貪欲な犬どもは、一人残らず自分勝手な道に向かっている。また一人残らず利得の、自分の利得に向かっていく。結局自分の可愛さ、自分のお金が確保されるならば、別に隣の人が、どうなっても構わない、そういう癒やしい心持ちなんです。で、12節では、やってこい、葡萄酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日も今日と同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。こういうふうにその人たちは言うんです。この強い酒、シュカールって言うんですけども、シュカール、神言の31章に、強い酒を持ってこい、これは王のすることではない、箴言31章の前半に、マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉って書いてありますね。31章の4節では、レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない、強い酒はどこだとは君子の言うことではない。アメン。ここにもシェカールが出てきました。強い酒、これ元々の意味はですね、確かに強い、アルコール度数が強い酒という意味もあるんですけども、夢中にさせるとかウキウキさせるという意味もあります。ですから何か夢中にさせたりウキウキさせたりするもの、そういったもの、ゲームとかインターネットとかスマートフォンとか、 ね、夢中にさせる、ウキウキさせる、ね、持っていれば、ね、けれども何も生み出さない、ね、そういった類も、ね、シャカールの類ですね、強い酒。大たるものは、ね、そういった、ね、ゲームとかインターネットとかスマートフォンとかそういったものに、ね、取り入れられてウキウキしてうつつを抜かしている場合ではないんですね。強い酒はどこだ、ね、これは君子の言うことではないんです、ね、けれどもこの、ね、犬イザヤ書に出てくるこの犬は、ね、やってこい、ね、我々はブドウ酒を持ってくるから、ね、強い酒を、ね、一緒に浴びるほど飲もう、ね、無能な羊飼い、無能な見張り人、彼らはですから強い酒にうつつを抜かす、ね、ゲームにうつつを抜かす、インターネットにうつつを抜かして、あるいは居眠りをうつつを抜かして、そのようにして、ね、見張りをしない。悪霊が来ようが獣が来ようが、ね、さあ来い、食べに来い、ね、そういうふうに大盤振る舞いしてしまう。でそれで、ね、彼ら明日も今日と同じだろうって思い込んでですね、別に居眠りしてても、ね、これまでずっと居眠りしてきたんだ、これまでずっとゲームでやってきたんだ、ね、これまでずっと同じだ、明日の方がもしかしたらもっと素晴らしいかもしれないって、ね、彼は思ってるんです。明日になったら状況が変わって、私のこの習慣、ね、強い酒を飲む習慣、居眠りの習慣、ゲームの習慣、これは、ね、自動的になんか、ね、良い方向に向かってるかもしれない、ね、そういうふうに彼は根拠がなく思ってるんですね。シェカール、あ、シェカールという酒を飲んだから、うん、そうですね。ですからもう酔わされてしまって、彼らは正常な判断ができなくて、で何かとてつもなく自分にとっては都合のいい方向においては楽観的になって、かといって人が、ね、ちょっとしたことを、ね、注意をしたこととか、人が、ね、何かちょっとした間違いをしたとか、それをもうこれでもかっていうぐらい握りしめて覚えているんですね。この強い酒、ね、シェカールを飲んだ人、そのようになってしまいます。本当に牧者たる者はしっかりと目を覚ましておくべきです。そして、ね、うかうかしてるとこの宦官や異邦人たちに持っていかれてしまうんです。この礼拝の喜び、祈りの家における喜び楽しみが、ね、この異邦人たちに、宦官たちに持っていかれて、そうして自分はこの強い酒シャカールでうつつを抜かしている間に何もかも奪われていってしまうんです。ですから本当に私たちは気をつけるべきです。今日のこの箇所において、ね、主は誠実を行う人、安息日を守り行う人、主の救いを、ね、忍耐して待ち望む人をこそ主は喜ばれる、ね、それがたとえ異邦人であったとしても、宦官であったとしても、主を礼拝することをしっかりと守る人をこのように祈りの家で豊かに楽しませてくれる、ね、このことをしっかりと覚えるべきです。卑屈になってはいけません、ね、私は宦官な卑屈になってはいけません、主を恐れを敬う、主を礼拝するべき時にしっかりと礼拝する志を、ね、保つ人はこのように祝福されます。どうか皆さんはこの祝福に豊かに預かって、決してこの強い酒に惑わされることなく、あるいは強い酒、これはしっかりと捨て去って、もはや足の下で踏み砕き尽くして二度と立ち直れなくして、そして皆さん自身は祈りの家で豊かに喜び楽しむ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの恵みの御言葉を思い巡らしつつ、それぞれ主の御前に決心し、あるいは悔い改め、それぞれの信仰告白をする、それぞれの祈りをする時を持ちたいと思います。
イスラエル天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちは知らず知らずしてどれだけのシェカール、この飲んではいけない、主よ、この強い酒を飲んだことでしょう。私たち一人一人は人間にも酔いました。人にもことにも金銀にも主よ酔いしれて、そしてまだこの地上において主よ最も強い酒と思われる あらゆる数々にどれだけ夢中になって酔ってきたか分かりません。主よ、勉強しなければならない時に勉強せずに遊ぶというこの酔いしれたことが私たちの小さい時からただただありました。親が神の影として私たち一人一人に教えられた知ってはならないことを聞かされていても耳にタコはできていて、その手足が忠実してそれを守り行おうとすることは本当に乏しかった私たち一人一人でした。小さい時からなぜかわからないけど、主よ、本当に神と人の前で隠れてすること、ルール違反すること、それを平気でやってのけた私たち一人一人です。それは自分も知らないうちに強い酒を飲んでしまった、それがその結果を生んでいることを私たちは知っています。今巷に出ていて、主よ、本当に電車を乗ってもまだご飯をちょっと食べにレストランにいても、またお茶をしに友達と一緒に喫茶店にいても、あらゆるところにおいて小さい子供が親のその携帯電話を持って、そして夢中になって遊んでおり、そしてお母さん方は傍らで自分たちの会話を邪魔しないその道具として子供たちにそれをあげていて、そして会話を楽しんでいるその様をよく目にすることができます。ある時ふっと気がついて、もう子供にそれをこれ以上あげてはいけないと思って取り上げようとしている時から、親子のこの戦いが始まって、小さい子供と親の戦いが本当に最近見るとまだよくそれが起きていることも事実です。そうです、主よ、私たちを私たちも知らないうちに親からも強いお酒を飲まされた時があるでしょう、都合によって。そして私たち自身もまだ周りのいろんな環境に誘惑されて強い酒を飲んでしまい、やってはいけないこと、聞いてはいけないことを聞いたり見たりやったりということをやってきたのが私たちです。そのようなことが私たちの体に、思いに、心に染み込んでしまうと、主よ、今日のイザヤ書に出てくるその愚かな牧者、愚かな働き人となって、愚かなその主よ、御言葉を信じないガレプ、この犬になってしまい、そして主よ、私たちにあなたが預けてくださったその羊たちを本当にほったらかし、そして敵に餌としてあげた状態になってしまい、そして大変なことが起きてしまいます。主よ、この時間私たちはあなたに告白します。許してください。私たちの間違いをあなたが許してください。そして私たちが間違えたゆえに、それに影響されて悪くなってしまった人、物、こと、そして子供たちをあなたが憐れんでください。そして私たちのゆえに良くない様に陥っているその人、物、こと、そして子供たちを、主よ、あなたが私たちが間違えて飲ましてしまったその悪い酒、強い酒から目覚めさせてください。そしてそれらのことを彼らの中から、私たちの中からあなたが取り除いてくださり、そして主の御名を褒めたたえるシェマイスラエルにふさわしいものとなられますように祝福してください。主を聞くごと、聞いた言葉の主なる神と共にハラフ、共に歩むごと、これがあなたがアブラハムに再び現れて達した条件です。主よ、私たち一人一人にもその幸いを与えてください。アブラハム、主から沈黙をされ、そして断絶されたその間、主よ、どれだけ主の声が本当に聞き立ったことでしょう。でも彼自身に主よ与えられたペナルティというのは、主の言葉が聞けないという耳しいのペナルティ、そして主と会話ができないという主よ推しのペナルティ、そして主が見えないという この盲目のペナルティが彼には与えられて、そして後に主ご自身が憐れみを持ってアブラハムに現れた時には、主はあなたは私の話す言葉を聞け、シェマと言い、聞ける人として新しいアブラムからアブラハムの名前が与えられ、そしてイエス・キリストのミラと血潮と命と栄光によって、主よ、彼は主に聞く人、妻に聞かない主に聞く人になりました。シェマ、主に聞く人となって、そして主に聞く人にふさわしいアブラハムという名前が与えられました。主よ、そして主と共にハラフ、共に歩む、その幸いが与えられたのです。私たちにも主よ、あなたが新しい名前、それぞれが主に聞く名前を与えてください。そしてアブラム、道から離れアブラハムになって、そしてイエス・キリストにあって、主よ、私たちも主が仰せられた言葉を聞いて、言葉なる主と共に歩む、同行する、主の前を歩む、主から離れないで歩む、私たち一人一人となって、主よ、愚かな牧者になることがありませんように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。アブラハムは自分の家、財産、人、物を守りました。それゆえアブラハムはもっと自分の甥ロットも守りました。アブラハムは聞け、イスラエル、そのシェマ、聞くことができていて、そして主よ、まだアブラハムは主と共にハラフする、御言葉なる主と共に歩むということができていた時に起きた技です。私たちにもそれを与えてください。そして主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉の隅々までを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。主よ、あなたに聞き従う人はなんと幸いなことでしょうか。あなたの安息日をしっかりと守る人々は、あなたの聖なる山に連れて行き、祈りの家で楽しませてくださり、その彼らが捧げる生贄をあなたは祭壇の上で受け入れてくださいます。主よ、あなたの祈りの家、ここを私たちは汚すことなく、しっかりと互いが見張り合って、誰一人不従順な罪の中に落ち込んでいくものがないようにと日ごと見張り、そしてみんな揃ってかの日には天国へ入っていくものでありますように、誰一人不従順に倣って落ちこぼれていくものがないようにと、本当に互いに見張り合うことがいかに重要であるかを今日教えてくださったことを感謝いたします。酒に酔ってはなりません。強い酒シェカールに酔い惑わされてはなりません。それらのものはしっかりと捨て去って、踏み砕いて、そしてただあなたの祈りの喜び、楽しみ、これをこそ趣味とし、これによってあらゆる積み重なる嫌なことをあなたの御言葉によって拭い去るものでありますように。そしてあなたの御言葉によって大いに喜び、大いに命が湧き起こって、そしてますますあなたの命から命へと入り込んでいく、この聖なる集いでありますように。主よ、あなたが一人一人それぞれの家庭家庭という集いを豊かに祝福し、またそれぞれの教会教会たちを豊かに集いを祝福してくださるように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、 あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではそれぞれが主の御前に出て祈る時を持ちましょう。